今日はですね、死と復活という、題名でやりたいと思いますけど、死と復活という題名なんですが、読む箇所がなんと詩式のサムソンのところですね。なんで死と復活なのってこうなっちゃうんですけど、ちょっと詩式のサムソンを読みたいと思います。で、全部で詩式には13人の詩士が出てくるんですね。で、その中でもそのサムソンっていうのは非常に得意な存在でして、まあいわゆるマッチョだと思いますね、多分ね。シュワルツネガーを想像しますけどね。で、まあ女好きっていうこともありますね。で、集団で戦ってるわけじゃないですね。ですからアウトローですよね。したがって、まあ、映画にはなるかもしれないですね。一人のヒーローですからね。ですけど、聖書の中で出てくるのって、聖書の中の偉大な信仰者にはちょっとクエスチョンをつく方もいらっしゃるかもしれません。しかし、パウロは、4人の獅子を、その偉大な信仰者として挙げてるんですね。その、ギデオンですとかね、バラクですとか、エフタとか。で、その中の一人にサムソンも上がってんですね。ですから、偉大な信仰者であることは多分間違いないであろうと思います。で、じゃあサムソンをちょっと見ていこうかと思うんですけど、その前にですね、その、実はバイブルスタディで使った時の図があるんで、それをまずちょっと見ていただきたいと思います。これバイブルスタディの時に使った資料なんですけど、サムソンどこにいるかとこですね。ここですから、詩式もですね、結構末期のところ、すなわち、せっかく得られた約束の地において、ユダヤ人たちがかなり堕落しちゃった時代ですね。で、ですね、どこにまあ、こういうふうに詩式って割とね、で獅子の時代に出てきた、この獅子たちは、割と分散して出てきてるんですね。あっちこっち。どっかに集中して現れたというものじゃなくて、見事にこう、バラバラに出てきてます。で、サムソンは、この、ここですね、ここ。断続に出てきてます。で、獅子の時代のこのサイクルっていうのがありまして、まずですね、最初良かったんだけど、そのうち、配信って言いますか、主から離れていくんですね。で、そうするとですね、周りの、まあ、ペリシテ人ですとか、いろんな民族にこの、隷属しちゃうと。まあ、奴隷になっちゃうわけですね。支配される。そうすると、主を求めると。呼び求めると、主が答えてくださって、獅子が現れて、解放すると。この、サイクルがぐるぐるぐるぐる続くわけですね。で、ぐるぐる続く、定位置ならいいんですけど、続くたんびに落っこっていくと。まあ、螺旋状に起こっていくというやつですね。それが詩式の時代でした。こういうのをですね、ちょっとこう、捉えておいてもらって、じゃあもう一枚だけ。で、どの辺に位置したかというと、ここですね。断続ここです。で、活躍したのは、ペリシテ人のこの辺ですね。今、イスラエルが爆撃したガザっていうのはこの辺にありますけどね。ですから、彼が活躍したのは、ここというよりはだいたいこの辺。ですから、ペリシテの地の中で主に活躍しました。ということで、では、従ってですね、なんだかんだ言っても、サムソンは解放者なんですね。ユダヤをですね、ペリシテの支配から解放した人であると。で、聖書の中にも20年間裁いたと書いてますんでね。ですから、彼は、ペリシテと戦い、英雄になったんだと思うんですけど、あまり、いいイメージがないと。なぜか。サムソンのやり方が多分、あんまり、他の、この聖書に出てくる人物とちょっと違うところがあるんでしょうね。サムソンのやり方って言いますか。まあ、戦略ともあえて読みましょうか。何かというと、彼女好きですんでね、好きな女を使って、ペリシテ人と戦うと。いうことを繰り返してます。 最初に出てきたのはあのペリシテの女、ティムナの女ですね。で、見て気に入ったってこう、聖書には書いてます。多分、まあこれよくわかんないですけどね、本当に好きだったとはとても思えないですね。多分、あ、この女ちょうど使えそうだと思ったんだと思います。で、聖書の中にもですね、四世紀の14章かな、14章のですね、4節、その前に、サムソンがお父さんとお母さんにこのペリシテの娘をもらいたいという箇所が出てくるんですけど、お父さん反対するんですね。で、4節にですね、彼の父と母はそれが死によることだとは知らなかったとあります。従いまして、これは死に愛したというよりは、ペリシテとことを起こそうということで、わざとティムナの女と結婚したいと言ったんでしょうね。で、その結果、まあ皆さんこれ物語自体が非常に有名なんですけど、ペリシテ人を30人殺害し、あるいはですね、ジャッカル掴んで、ジャッカル使って尻尾を、結びつけて、薪をつけて、麦畑焼き払ったっていうのがありますね。ですからペリシテの麦畑を焼き払うと。で、アシュケロンのペリシテ人を徹底的に打ちのめしたという言葉も出てきます。そうするとですね、今度、なんて言いますか、ユダヤ人焦っちゃうんですね。ユダヤ人は当時、ペリシテの支配下にあったんで、ペリシテが攻めてきたら困るなということで、サムソンに対して、なんて言いますか、ペリシテに渡すんで、ちょっとおとなしくしておいてくれということで、まあ、ペリシテに渡すんですけど、そうしますと今度、有名なのロバの顎の骨ですか。ロバの顎の骨を使ってペリシテ人1000人を殺したというのが出てきます。で、その後に、あのサムソンの得意なまた女性使いましてね、ガザの遊女のところに入るというのが、16章の最初の頃に出てきます。で、遊女のところに入ったんで、門のところに待ち伏せしていた、ペリシテ人がいますね。で、その人たちを門、物音も投げ捨てたっていうのも出てきますね。したがって、サムソンっていうのは、女をうまく使って、ペリシテと、まあ、なんて言いますか、小競り合いをやりつつ、ユダをうまく解放してたと。しかも一人でやってたと。いう、そういう非常に、得意な、まあ、変わった獅子です。ですけど、この面白いところがございまして、まあ、肉的にも多分、女好きっていうのがあったんでしょうね。そうしますと、敵の攻撃っていうのは大体女を使っていくんですね。金儲けが得意な人は多分金儲けを使って敵は攻めてくると思いますね。で、うまい、まあ、小賢いって言いますかね。頭が切れて、まあ、権力を握れる人は多分知恵によってやられると思いますね。これは肉の場合ですけどね。これが全部あの神の法則でして、サムソンも見事に引っかかっちゃいました。敵にはその上手がいるって言いますかね。肉の上には肉がいるって言うんですかね。デリラっていうね、有名な女性出てきます。で、デリラってもう完全にはその、お金目的で近寄ってくるわけですね。サムソンに。で、サムソンは今まではうまく距離を保って、女を使って小競り合いをして、ペリシテ人、をやっつけるということをうまくやってたんですけど、本当に惚れちゃったんでしょうね。多分ね。三度言い寄られた時は三度嘘のことを言って、まあ、で、デリラの策略に乗らなかったんですけど、まあ、苦しんだと書いてますね。どこでしたっけね。16の16の16ですか、16の16ですね、しきりにせがみつめたとね、彼は死ぬほど辛かったってありますね。で、3度も騙してんだから、お前騙して俺をペリシテに渡そうとしてるんじゃねえかとこうね、本当は言えるはずですね、普通の人だったらね。で、騙す、デリラもデリラで3度騙して失敗してんだから、今更また騙しに行けないですよね。申し訳ないっていうか、バレてるって分かってるでしょうからね。にもかかわらず、 言い寄って、で、サムソンもサムソンで、ひどい女だと分かってても、なんて言いますかね、女好きは目がくらんじゃいますかね。ですから、肉欲の弱いところをやっぱり敵にうまく使われてるんですね。今までうまくいってた、その女をうまく使ってというところで、うまくやられちゃったわけですね。で、こともあろうに、自分はなじる人だということを喋っちゃうわけです。で、もうご存知のように、19節で完全に髪の毛剃り落とされるんですね。で、ここで今日のテーマ、死と復活につながるんですけどね。まあ、髪の毛切られて、完全に何て言いますか、霊的に死んだ状態になるわけですね。死がこう離れたと書いてます。で、面白いのは、その、16章のですね、20節。まあ、いつものようにデリラがですね、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言ったとき、サムソンは眠りから覚めて、今度も前のように出て行って体を一人すりしてやろうと言ったとありますね。髪の毛切られたって全然感じなかったんですかね。これが面白いところで、もうこいつ何考えてんだろうってね、思っちゃうんですけどね。で、もっと重要なのは、彼は主が自分から去られたことを知らなかった。これはね、我々もよくあることだと思いますよ。自分の力でどんどんどんどんのし上がってたときね、主から実はどんどん離れてったということはよくある話で、結局高ぶってんですけどね、なんて言いますか、先々週ですか、お金によって喜ぶとかね、仕事によって喜ぶとかいうことを言いました。肉的に喜ぶと高ぶりが出ちゃうって言いましたけど、肉的に喜ぶと主から離れていく可能性も高いですね。で、いつの間にか離れていって主がそばにいないっていうのを気づかなかった。まさにこのサムソンみたいな状態になるわけですね。で、サムソンは完全に主から離れ去られてしまいましたんでね。霊的にはもう完全に死んじゃったんですね、ここでね。ですから、ここで死の経験に入ります。おまけに目もえぐられちゃったということで、真っ暗闇の中ですね。パウロとすごく似てますね。目を打たれて全く見えない。実は私の、知り合いでやっぱり、網膜剥離を経験された方がいて、やはりね、自殺考えたって今おっしゃってましたね。目が見えない恐怖っていうのは、やっぱり、我々目が見える人にとっては想像もつかないほどの絶望だそうで、その人はなんとか、失明だけは免れたんですけどね。やはり目が見えないのは死に値するような何て言いますか、絶望感を与えるようですね。で、サムソンもこの目を取られちゃったと。ですから本当に物理的にも死に近いような目に遭わされたんですね。で、これが死の経験なんですね。で、それからここに聖書にあるには、まあ、つながれて目を取られて聖堂に聖堂の足かせをかけられて、嘘を引かされるんですね。で、その嘘を引いてる間にサムソンの信仰がどうであったかっていうのは聖書は書いてません。実際に起こったことを淡々とドライに描写してるだけです。しかし、22、しかしサムソンの頭の毛は剃り落とされてからまた伸び始めたというのがあります。これがね、私復活のような気がしますね。ですから、サムソンは自分の得意な分野でペリシテ人をやっつけたんですが、その得意な分野でペリシテ人にやられて、目をえぐり取られ、まあ、死んじゃったわけですね。しかしその死の中で、まあ、これは多分神の憐れみによるんでしょうね。まあ、髪の毛が伸びるって言いますか、まあ、復活が始まったんですね。ですから、なんて言いますか、28節にこのサムソンの祈りが出てきます。神主よ、どうぞ私を御心に留めてくださいっていうね、素晴らしい祈りが出てきます。で、これ実はですね、面白いんですけど、神主よ、どうぞ私を御心に留めてください、ああ神よ、どうぞこの一時でも私を強めてくださいってありますけど、この神主よと神よって3回出てくるんですけど、これ全部違う用語なんですよね。神がこれアドナイですね。で、主はヤハベを使ってまして、その次の神はエロヒムっていうのを使ってます。したがって、サムソンはこの時、最後にですね、主を3つの言葉で 祈った。まあ、叫びに近かったでしょうね。で、この叫んだ時がですね、これ非常にこのタイミングが、面白いんですけど、24節ですね。ペリシテ人何やってるかっていうと、自分たちの神殿で自分たちの神を褒めたたえてた時ですね。異国の神を、に栄光を与えてた時に、サムソンを見せ物にしようとして、サムソンを連れてきた。で、サムソンが最後に、まあ、蘇ったんですね、完全に霊的に。信仰も蘇った、霊的に蘇ったってことは信仰は完全に蘇ったということなんですけど、その祈りを神が聞き取られた。で、最後に、そのパワーですか。肉体のパワーを与えて、敵がまさに自分たちの神に栄光を捧げているときに、主ご自身の栄光をここに表したということを言う物語です。したがって、サムソンが死ぬときに殺した者は、彼が生きている間に殺した者よりも多かったというふうに30節に書いてます。で、31節では、今まで孤独に戦ってきたアウトローなんですけど、ようやくですね、身内っていうのが出てきます。まあ、死んだ後ですけどね。そこで彼の身内の者や、血の家族の者たちが皆下ってきて、彼を引き取ったとあります。ようやく最後は、家族というのが出てきます。で、ポイントはですね、サムソンっていうのはあくまでか、なんて言いますか、怪力で有名です。まあ、いろんな物語も出てきますけど、本来無力なんですね。これはもう私たちと一緒で、怪力の源はあくまで主であると。で、それをちょっと勘違いしちゃったんですね。それで、一旦死ななきゃ、霊的に死なないといけない状況になっちゃったと。まあ、つまずきの経験ですね。ですから、これがまあ、サムソンの死と復活の経験で、最後、まあ、パウロが、信仰者の、偉大な信仰者の一人として挙げるようにまでなったんだと思いますけどね。死の経験で悔い改めた時に復活が起こったということが一つですね。それとあと、今日午前中の交わりって言いますか、バイブルスタディの時も出たんですけど、一人で信仰を行ったのはやっぱり非常に厳しいですね。サムソンは一人で、ペリシテ人と戦ったわけですけど、やはりですね、信仰者、友達って言いますかね、友との一緒に信仰に歩んでいくということにならないと、信仰からいつの間にか外れちゃうとかね、お互いに励まし合うということがやはり必要ではないかなと。そうでないと、一人戦っているとずれちゃったり、あるいは、信仰を失う可能性があるというのを感じましたね。で、これからまあ、ドクター・ルークのメッセージもいろいろ出てきてますし、私自身もそう思うんですけど、まあ、混乱するのは間違いないですよね。で、今日の祈りにもいっぱい出てきてますけど、偽りもいっぱい出てくると思います。で、一人一人祭司ですんでね、一人一人がやっぱり敵の攻撃を見分けないといけない。あるいは感づいた時はそれを祈りとして、警告として与えないといけないという役割があると思います。ですから、まあ、主から離れないこと、で、一度離れたら、サムソンのように悔い改めて必ず復活する必要があるということ。それから、ここにありますように、肉で誇っているところを敵はついてきますんでね。そこはやっぱり注意した方がいいですね。私自身もそう思うんですけどね。私自身もその、サムソンを見ながら、俺もそうだよな、大体な、ってね。つくづく思うんですけどね。誇っているところを敵はついてきますんで、そこはやっぱり注意した方がいいでしょうね。で、あと、もう一人でも信仰は保てると思っている人もいるかもしれませんが、それはちょっとやっぱり外れる可能性あるんで、ぜひともですね、良き信仰者を一人見つけて、分かちの時間を作られた方がいいと思います。はい、以上です。
まあ、私も今日語りたかったのは死と復活ということなんですが、前回神にはもうパターンがあるっていう話をね、したわけです。でこのパターンっていうのはもうこれ決まってるんですね。神がなさるときっていうのは この死と復活というこのパターンを必ず踏むものである。なぜかというと、このアダム系列というものは拒否される、そしてキリスト系列を生み出すんだというね。だからアダム系列の終わり、これ改善じゃないですよ。よくね、私はこれが足りないからこの部分を死を改善してくださいとか、もっとね私を何とかしてくださいって、そういう祈りはまず失望します。絶対ダメです。終わり、いいものも悪いものも全部終わりです。えね、これがね罠になる。さっき今兄弟言われたように、その自分にね自信があるところね、私は、清く正しく美しく生きられるとか思ってる人って、それはもう罠になる。盗撮も起きてくる、へんてこりになってくる。私たちはいいものも悪いものもアダム系列は一緒くたに終わり、これが神の方法です。そして、キリスト系列に私たちはもう一回生まれる。だからこの死と復活の経験というのは、これは一回限りじゃないのね。もうある意味で毎日の瞬間瞬間のことなんですよ。でね、まあ今世の中ちょっとこれ今日のタイトル見てほしいんですが、世に、勝利する秘訣ということなんですけど、まあ、ずっと去年も言いましたよね、あのバビロン化の話をね。で今はもうバビロンの時代になってると。で面白いですね。皆さん気づいてるかどうか知らないんですけど、アメリカの国旗っていうのは、こうやって島が13あって、でここに51ですか、星があるわけよね。でここ星がね、普通星ってこうなってるわけでしょ。だけどね、ブッシュ以降今ね星がですね逆さまになってんだって。これちょっと書きにくいんですけど、こういうふうにこの星条旗の星がね逆さになってる。これサタンのマークなの。で、五芒星と言いまして、こう結ぶとね、これ五芒星というオカルトのマークになるんですよ。で、ヤギ。ここにこう角が生えて、ね。で、こう耳があるわけ。ヤギってさ、こうなって、こういう耳がこう生えて、こんな格好してるでしょ、ヤギね。ちょうどそのヤギがこの逆さ五芒星の中にポッとこうはまってくるわけ。だからこれはオカルトのマークとしてね、逆さ五芒星と言いまして、オカルト、オカルティスト、悪魔礼拝者たちの使うマーク。驚いたね、ある人が紹介したんで見たんだけど、ヒラリー・クリントンがですね演説やってるところのバックにある星条旗が全部逆さのマークです。わー、これすごいことが今アメリカで起きてます。起きてる。表向きは We can change. Yes, we can ってやってね、あれだけ人を集めて200万人集めたでしょ。で、みんながもうあれね、前回も言ったけど、オバマのことを何て言ってるか、メシアだって言ってんだよ。救世主だって言ってるんですよ。表向きはそういうね、自由と平等、 Yes we can 時代を変える。しかしその裏にこういう力が働いてる、オバマで。オバマについては、もう私のちょっとね、まあ知り合いでもあるんですけども、添島さんっているんですね。まあ、割と日本 の、 メディア界ではどっちかというと異端者扱い、私と同じなんですけど彼とね、佐藤優さんって皆さん知ってる、鈴木宗男事件で、ね、起訴された、外務省の、ロシア担当、外務省のラスプーチンと言われてる。で彼がね、オバマはファシスト化する、昨日テレビ言ってましたね、ファシスト化する。そして、 第三次大戦の可能性があり得ると。で、実はもう911以降にその第三次大戦のモードに入ってんだと。起きてる。ただ我々はまだそれに気づいてない。目に見えてないからね。で、ファシズムっていうのはね、まあヒトラーみたいなのが出ますよね。で、ヒトラーっていうのは初めから悪い人間として出たんじゃないんですよ。第一次大戦の後にドイツは戦争賠償金でね 1000% のインフレだったね。だから今日持ってる1000円がですね、1年後には1円になっちゃうんですよ。要するにそういうインフレでもうどうしようもない時にアウトバーンとか公共事業をバーンとやってね、それで今の日本と同じです。なんだ、仕事の就なんだ、就職問題なんだね、雇用問題、雇用問題をピッと綺麗に解決した。それでみんなわーっとなって祭り上げてった。だからファシズムっていうのは上から押し付けられるもんじゃないんですよ。まあ北朝鮮あたりを押し付けますね。言うことを聞かない奴は殺しますから。じゃなくて民衆が下から自ら担いでいくんです。そういう人を担ぎ上げていくわけ。今これがオバマでも起きてるわけ。前々から言ってるように、オバマを見ている観衆の目が言ってるってことを前から言ってますね。もう判断力がない。これが今起きてる。で、その裏にもうすでにこういう力が働いている。で、副島さんは別にクリスチャンじゃありません。が、彼も同じ予想ですね。まあ、彼の場合はね、オバマは2年持たないっていうんですね。で、その後にまあヒラリーが出てくるみたいな話をしてる。で、大事なことは要するに、ヒラリーの裏に働いている、アメリカのいわゆる政治家の裏に働いている力っていうのは、こういう力なの。ね、例えばワシントンの地図見てごらんなさい。オカルトのマークがいっぱい埋め込んである。だから、表向きのアメリカと実は裏で動かしているアメリカがもう乖離してるっていうことに多くの人が今気づき出したの。10年前にこういうこと言ってるとね、あいつは陰謀論の妄想家だとかね、散々言われる。今は多くの人が認めつつある。いや、そうだったんだ。実は。で、私はもうブッシュがおかしいってことで言ったでしょ？911以降、ね。あの時にほらなんだっけ、ウィル・カーソンとか有名な牧師がいてさ。で、あれがなんか、ガッド・ブレス・アメリカとかで正常期でさ、みんな涙流してさ、気持ち悪い雰囲気になったでしょ？姉妹行かれましたね、アメリカね。で、アメリカの教会見ていて、みんながね、涙が、星条旗を回して、ああいう集団ヒステリックなことがバンと起きたわけ。で、あの時には、ブッシュの支持率90何パーセントでしょ？で、イラクへ行けって言ったわけ。世界どうなりました？今。もう神の主権を犯したんですよ、ブッシュは。ね。ところが、その裁きを自ら招いちゃって、自分だけでこければいいものを世界を巻き込んで、今の状況になってるわけ。ですから、これから今起きてくるのはその2000年の時に一つこうね、モードが、霊的なこう空気が変わったんです。私はそれをはっきり感じた。だからあの頃からずっと言ってるわけ。クリスチャンが振るい分けられる時代である。偽りの霊とね、真理の霊の、これが見分けを、あるいは振るい分けをされる時期である。だから落ちてくクリスチャンがいっぱい起きてくると言った。有名な先生もどんどん落ちてくぞと。教会もどんどんダメになると。それはその通りになってるわけよ。もう大体9年経って。そしてまたここへ来てちょっと変わってきてるね。で、世というのは原則、なんで世っていうものができます？世ってね、一体何なんでしょう？この世ってよく言うけど、この世って一体何なんでしょう？本質は。この世っていうのはね、いわゆる、例えばですよ、なんだ、ルークセン、この世、この世とか言ってって、ジャズコンサートは行って、よく遊んでやるって、六本木ヒルズあたり行って、なんか、ねえ、ミッドタウンあたり遊んでやるんじゃないのと、いろいろ言われますけど、私は自由に楽しめるんですよ。楽しんでいるけども、主との交わりに阻害がないんです。え？世というのは何かというと、私と主の間にふっと入ってくるもの。わかります？これは全部世です。で、世っていうのはね、神から離れて、 で、前回言いましたね、エデンの園から追い出されて、で、カインがアベルを殺して、で、アベルからセツが生まれて、セツからエノシが生まれるって、そっちの系列に移ってった。ね、で、人類はほら、街を作っていくでしょ。で、それはなんでかっていうと、ちょっとすいません、ちょっと喉やられてますね。それなぜかというと、自分が生きることを、担保するための装置なんですよ。つまり人間っていうのは裸でポンと産んだされてね、赤ちゃんポンとこう裸で産んだして生きていけないね。必ずその家庭なり、あるいはその共同体コミュニティなりね、小学校と幼稚園、小学校、中学校、そういう中に置かれて、そこでの位置づけの中で自分の位置づけを見出して、そしてお互いの相互関係の中で、ね、何かを提供してお金が返ってくる。そのお金を提供して自分の必要なものを購入するという、こういう流れ、ネットワークの中で生きてるわけよ。それは神が保証して、神から離れちゃってるから、自前でそれを作らなければいけなくなったわけです。すいません。ね、自前で。これがいわゆる世のシステムなわけ。で、そこにいろいろな、まあ、国家。もちろん各国家っていうのは神が与えたものですね。すべての権威は神が立てたとあります。それによって我々はその中に守られているわけよ。そして、この空中には、霊がいますよね。その霊が私たちの思いと相互作用を起こして、いろいろな思想を生み出すわけよ。で、その思想を明文化した形になったものが、例えば憲法だとかね。あるいはフランス革命の時の権利の焦点だとか。いろんなそういう形になって、それに基づいて国家運営がなされるわけ。こういうの、その国家の中には、例えば司法があり、行政があり、立法があると。そういういわゆる統治機構と言います。その装置が置かれている。それによって人間は生きていけるようになったわけ。だから人間っていうのはね、この文化とか、その国家とか、そういったものがないと生きていけないんです。丸裸になったら生きていけないんですよ。で、文化っていうのは、まあ、精神医学的に定義しますと、この世界を自分の中にどう位置づけるか。ね、世界はこういう成り立ちであるというモデルをこの頭の中に作るわけ。自分の中にね。そのモデルに従って、世界の意味を理解して、例えば赤信号がパンとついたら、ああ、行っていいんだなと思う人います？まあ、思う人いますよね、病気の人は。で、その世界の意味付けっていうのは全部できてる。それはモデルが内側にあるから。ね。そのモデルに従って世界とどう関わるか。これが文化なんです。で、病気の人ってのはこの世界モデルが狂いますから。例えば自閉症の子っていうのは意味がわかんないわけ。例えば、こう何々ちゃんって笑いかける。その笑いかけている笑いの意味を取れないわけ。だから、やりとりができないんですよ。で、特に母親と目が合わない。ね、アイコンタクトって言うんですけど、普通はね、母親の目を自然とこう追うんですけど、追えないよね。だから世界の意味付けができないものですから、どのように世界と関わっていいかが分からなくなっちゃって。それで自分の中に溜まってくるフラストレーションをわーっとこう、ね、暴れたりいろんな形で表現せざるを得なくなってくるわけ。だから自閉症っていうのは、その世界の意味付けのできない病気なの。で、妄想を持った人もそうなんです。全部世界の意味付けができてこない。だから周りと必ずトラブルを起こしてくる。まあ今一番多いのは人格障害です。そのようにしてね、我々は世界のモデルを自分の中に作っている。そのモデルがどういうモデルであるかによって、その人の振る舞いが変わってくるわけですよ。例えばある価値観を持ってますね。まあ今、サムソンの例が出た。まあ男っつうのは大体下心を持ってるわけですね。で、こう、女性と付き合うときに下心があると。で、その女性がね、もしもそういう、例えばよ、親から、父親からいろんな、そういう性的虐待を受けてた子供、男っていうのはそういうもんだ。モデルができるわけ。だから今度は純粋な意味で、ね、関わってくる男と出会ったとします。純粋にその人を愛するかもしれない。だけど、ダメなのよ。男ってそういうもんだと思ってるから。何度も裏切られ騙されている。そうすると男は所詮こんなものだ。そういうふうになると本当の意味での関わりが持てなくなるわけ。そうやっていろいろトラブルを起こしていくわけ。これが要するに病気の世界なの。 私たちはね、絶えず自分がどういうモデルを持っているのか。ね、特にうつ病の人は認知の歪みと言いまして、のシグナルを全部変な風に取るわけよ。善意であったのことを全部曲解して取ってくる。これによって、だんだんとね、自分の居場所を失っていくわけ。で、今日のウォッチマン2のこれ見てください。で、ここに、あなたたちは真理を知り、真理はあなた方を自由にするというのがあります。で、ここで知るっていう言葉があるんですが、これはギノスコーっていう言葉なんですね。これは客観的に正確に知るという意味です。ですから、神の真理をね、そのままに知る、ギノスコーをして、その真理は私たちを自由にする。ところが、神の御言葉を読むときにですね、これ超霊的になってですね、みんな自分勝手にね、理解する人が多いというわけ。で、ここでウォッチマニーが言ってるのは、いわゆるキリスト教の教義と言われるものがありますよね。その教義と真理は違うんだということです。で、教義というのはまあ理屈です。ね、で、それによってね、これ書いてある真ん中辺見てください。多くの人がね、霊的真理蓄えるでしょうと。ね。ところが、私は恐れますと、それは自分自身のために、偽りの世界観を作り上げているだけなんだと。これによって、いわゆる神学論争だとか、ああでもない、こうでもない、異端論争だとか、ね、カルバンって皆さん知ってます？カルバン。カルバンってもう今やなんか有名になってんだけど、あれ、何やった？兄弟姉妹殺してんですよ。異端だと殺してんですよ。カルバン派ってのは大体そうやって、過酷な、残酷なことをやります。これはもう佐藤正さんがそう言ってますから。カルバン、あの人進学、同志社の進学なのね。カルバン派は残虐である。それで独裁傾向を帯びる。まあその極端な例が再建主義なんですけど、人工中絶した女性は晒し物にして石打ちの刑にして殺せと。石打ちの刑をせよ。こういうのはカルバンから出てる、大体。こうやってね、自分の中に偽りの世界観を作っちゃうわけよ。で、今みたいに世の中がこういう風になってる。あれ、キリスト教会がおかしいのは、モーセ律法を適用しないからだ。みんなそこへ行っちゃうわけ。それは彼らがそういう世界観を持ってるからね。これを作っちゃう。で、その真理と教義と混同してしまう。だからこれは違うというわけです。教義というのはね、これ書いてある。永遠の事柄についての地上的な説明に過ぎない。そのものではないんです。だから、カルバン神学を知ったりとか、ね、アルミニウスがどうだとか、ウェスレー神学がどうだとか、そんなものを知ったところで自由にならないの。逆に、縛られるだけ。ウェスレーなんか脅迫神経症ですから。あれ、まともにウェスレー神学でやってごらんなさい。だから、ホーリネスからみんなおかしな牧師いっぱい出んじゃん。トラブル起こすようなの。みんな、大体ホーリネスですよ。なぜ？できないことやろうとしてんの。ね。狂っちゃうんです、人間は。それができてるって言ってる人はどっかに自己欺瞞があるんです。嘘なんです。私髪の毛引っ張って飛びました。皆さん見てないでしょ？僕、昨日の夜、飛んだんだよ。信じる？信じない？不信仰ですよ。これを盗作の世界と言います。わかります？飛べないの。ね、前回も言った。そうやって偽りの世界観を作り上げるんです。わかります？で、真理っていうのはね、まあ、これ英語で、じゃあ中国でチェンリって言うんですね。チェンリ。ね。だけどね、ギリシャ語、ギリシャ語にはね、理ってないんだ。理屈ってないんだ。真だけなんですよ。チェン。つまり、真っていうのはリアリティである。そのものなんです。このもの、で、その、教義とか理屈は後付けである。いいですか？ごちゃごちゃごちゃごちゃ言う。これ後付け。その、真を知ったときに、私たちは自由になる。じゃあどうやったらいいんですか？皆さん、進学校行くの？あれこれあれこれ勉強しますか？ No。その真、リアリティって誰？ここに書いてある。あなた方は真理を知ると言われた。イエスご自身がすべてを包含するリアリティなんですよ。リアリティというのはね、誰？キリスト。 この方を、そのものを知る、あるいはもっと言うと触れることです。入っちゃうことです。で、私たちの霊的な成長というのはどういうことかというと、イエスご自身がリアリティ、真であるゆえに、あらゆる事柄がいい、キリストにあって自分の経験となること。だから個々のことを、あれが足りない、これが足りないって求めていくんではないのよ。キリストこそリアリティである。そこに触れるのであれば、私たちは自由なんです。え？世の原則と神の原則。神の原則は死と復活。これは前回言ったように第二のものを受ける。これはアダム系列を拒否するんです。皆さん、拒否される経験のない人っていうのは成長しません。神によって。あ、これは神に受け入れられてない。拒否される。これを、ですから我々はカインの経験しなきゃいけない。その後にアベル、ね、説の経験が出てくる。これ前回言いましたね。これ永遠なんです。イザヤ48にあるように、私の言葉は永遠に立つ。ですから、これを変えて何かやったら全部それはフェイクです。フェイク。それを今、日本キリスト教はやろうとしてるわけ。どこに死と復活なんて言ってる人がいます？ありのままのあなたが高価で尊い。ありのままのあなたを神は受け入れてくださる。あなた方のその流した汗は尊い。くないんだよ。臭いんですから。私たちが労苦してもがくことを神は何ら求めていない。地の産物持ってったら拒否される。私たちが求めるのはこのアダムにあって死んだ後、生まれるものです。そして世のものっていうのはですね、自分を全部ルーツにしてるの。はっきり言うと。簡単に言うと自分から全ての問題が起きると言っていいでしょう。でしょ？全部。例えば世はね、例えばね、国家というシステム、国家統治、法律がありますね。で、一番上に憲法があるわけです。で、その後に刑法とか民法とかいろんなこう、法律がある。法律って一体何なんですか？一言で言うと。法律っていうのは、意思と意思の調整をするんだ。私はこうしたいわ。お前はさせたくない。お前にさせたくない。俺はこうする。意志と意志がぶつかり合うのが異様です。でしょ？で、引かないの、絶対。私は絶対引かない。引くのはあなたよ。私の意志は絶対に通す。でしょ？まあ、よくあの夫婦関係でよくあるわけ。どっちの意思が通るか、私が通りたい。世にあってその意思と意思がぶつかるところに法律が必要になってくる。初めからどっちが引いてれば法律なんていらないんですから。でしょ？世というのは結局ね、全部その意思の根本に何があるわけ？自分。だから私が意志を振り回すから世の中がこうなるわけ。あるいはそのダイナミックスで世の中は動いていくわけです。まさに歴史っていうのはそうでしょ。私とあなたの意志のぶつかり合い、格闘から歴史が刻まれる。そうでしょ。簡単に言ってそうなんです。ですから全てのね、世の中の原理原則っていうのは自分なんですよ。自分が損をしたくない、自分が認められたい、自分が上に上げられたい、ここなんです。これが全部だから、逆に言うとですね、私の予想っていうのは当たるでしょ。だいたい5年先私は見てますね。10年先見るの難しいんですけど、5年先はわかる。で、2000年ぐらいの時ずっと僕が言ってたことが今10年後に、まあ、大体その通りになってるんですけどね、まあ、ここまでこう綺麗になるとは思わなかったんですけども、なんでか、それは心見ればわかるんですよ。人々の心が何を求め、世が何を求めているか、それをどういう方法によって満たそうとしているのか、それが世のこの諸霊がどういうアイデアを人間の頭に吹き込んで、どのように世を動かそうとしているか、この波があるわけ。波が。で、今までは自由自由ってこう個人の方に振ってたのが、今度国家の方に振るわけですね。 アメリカ75兆円の経済対策やるでしょ。で、国家がだんだん強くなってくる。で、今こっちの方へずっとこう。だからこれを副島さんは新帝国主義と言ってるんですね。私と同じ見方です。それにオバマが乗っかってるわけ。で、このようにしてね、いわゆる流行、波がですね、こう、だいたいアメリカだと30年周期で動くわけね。そのちょうど今振り子がこう切り替わるところに我々はいるわけ。だからそこから見ていくとだいたい10年後っていうのは見えるわけよ。見えるわけです。で、その国家主義が一番極端にいったときに保護主義というのが起きてくる。保護主義というのが起きてきたときに何が起きるか、戦争が起きるんです。戦争というのは自分の利益を最大限にしたい、相手の利益を最小限にしたいという、それの極致です。そして、いわゆる公共事業、いい？経済を最も良くするには何をするの？橋作る？ダム作る？ No、 戦争するんです。これが最も有効な公共事業です。現に1929年のあのね、あと一生懸命ニューディールやったけど足りなかったでしょ。それで世界は第二次大戦に入ってた。みんな保護主義、自分の利益だけを考えるようになってね、保護主義を取ってた。だから今は保護主義にならないようにって今世界協調してね、一生懸命やろうとしてるわけですよ。だからオバマは相当今ね、あの焦ってますね、あれね。ワシントンタイム、なんだっけな、あの記事書いたのね。大統領が一般紙に記事書くなんてないんですよ。だから法律通してくれ。そうやってね、ちょっと今減額して妥協してるんですけども。要するに、その流れがだんだんこっちへ今行きつつある。そのルーツにあるのは、自分を生かしたいということなの。神から離れた人は自分を何とか守りたい。自分の生存を担保したい。ここが全てなんですよ。そのためにいろんなシステムだの、主義だの、思想だの、政治形態だのが波をこう繰り返して起きているのが世界であり歴史なんです。だからそういうのを見ていくとだいたい10年後っていうのも見えるわけよ。で、現にこの伝道の書一章九節でね、ちゃんとそう言ってる。ちょっと見てください。伝道の書にですね、ここ書いてある。9節、昔あったものは、いいですか、これからもある。まあ、その前から見る4節からね、一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし、地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈み、また元の昇るところに帰っていく。風は南に吹き、巡って北に吹く、巡り巡って風は吹く。しかしその巡る道に風は帰る。同じことを繰り返してる。ね。そして、昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは何一つもない。これを見よ。これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちより遥か先の時代に、すでにあったものだ。Yes, we can. We can change. 繰り返しなんですよ。繰り返し。そのルーツにあるのは自分を何とかしたい。で、このメッセージアウトライン見てほしいんですが、自分を守る。自分っていうのは何か、具体的に言う自己保存と自己再生産です。ですから、ピリピにありますように、人は自分のことしか考えていないんです。ね、ピリピ2の21にあるでしょ？自分は、人は自分のことしか考えていない。キリストのことを考えない。これが人間の本質です。誰も皆自分自身のことを求めるだけ、キリストイエスのことを求めていない。これは人なんですよ。これ世なんです。わかります？ですから私たちね、例えばですよ、私一切遊びしません。ルークさんみたいな六本木でも行って遊ばないし、ジャズライブでも行きません。映画も行かない、温泉も行かない。一切私はそういうものやりません。どうぞどうぞ。自由にする。問題は、その人の頭に、いい？そうやって主張することを、私はクリスチャンっぽくこれだけのことをやり、デボーションこれだけやり、献金をこれだけやり、奉仕をこれだけやり、私はやってますって何がそこにあるわけ？自分です。ですから、ほら、なんだっけ、金持ちの若者が来た時にね、私はこれだけのことやってる。で、主は何て言ったっけ？それを全部貧しい者に施せ。だその少年、青年、若者、どうしました？寂しそうに、主に背を向けて、去っていった。 あの時主は何を要求したの？本当にそう要求したのかな？違う。あなたにはできないでしょ。自分のためにいろんなものを蓄え、これをやり、あれをやり、いろんなものをやったでしょ。だけど自分自身を手放すことはできないでしょって主は言ったんだよ。だからあの時若者はどうすればよかったわけ？主を参りました。お言葉通りです。私にはできませんって。主の前に膝をかがめれば、そこで彼は主を得たんですよ。その信仰を主は求めていたわけ。だけど彼は寂しく背を向けて去っていった。背を向けて去っていく人の特徴は何？自分が強いんです。病気の人っていうのは自分の塊ですから。周りの目に入らない。自分だけ。これさっきのサムソン。ね？自分。これを自己保存と、そして自己再生産。ね、自分と同じ命を次へ繋げたい。これが命なんです。生命の本質。それを求める、保証する存在を求める。これが世なんです。偶像、アイドル、指導者。みなそうなんだ。私の人生を引き受け、私の生命を保証し、私の暮らしを保証してくれる存在を求めているわけ。そこに、アイドルがふっと出てくる。そしてまた宗教という、こういうオカルトも含めて宗教もそうなの。これを信じればあなたはハッピーになれる。キリスト教も前に見せたようなね、こういう神が見せる成功の秘訣、こんなものを配るわけよ。これが宗教なんです。宗教。自分なんです。騙される人っていうのは自分を一番にしてる人です。自分を退けてる人は騙されないんです。皆さん、あの炎天って知ってます？炎天あのおじさん、波おじさんって言うんでね、あの人前にこう言ったよ。俺が捕まるわけはね、俺が法律だって勘違い甚だしい今回逮捕されたけどね。であのおばちゃんたちがまあ舞い上がっちゃってさ、炎天は素晴らしいわとか言ってさ、やってたでしょ。あれ目見てごらんなさい。もうみんな言ってますから。現実見えなくなっちゃった。炎天のあのおじさんは私の人生を引き受けてくれたと。だからこの人に任せとけば私はハッピーになれる。アイドル。これから見ると世のは今そういう状況に入ったということです。まさに。で、これから国家がアイドルになります。人と言われるものは変わっていくんだけど、国家と言われるものにみんなの心を寄せるようになってくるわけ。国家。わかります？これがこれから起きてくる。したがって統制社会が起きてきます。現に皆さんね、いい？皆さんは、まあ、携帯メール、あまり使わないかな？携帯のメールっていうのはね、まあ、携帯電話する、あれファックス、いろいろやりますね。あれ全部皆さん盗聴されてるって知ってる？知らない。あのね、日本ですとあの、三沢基地にエシュロンっていうのがあるんですよ。エシュロン。で、それはね、スーパーコンピューターがあってですね、電話だとか、ファックスだとか、携帯だとか、E メールだとか、それ全部、盗聴できるんです。原理的に。もちろん私たちの盗聴者でしょうもないから、ほったらかしですけど、そんな立派な人いませんからね。国家の機密情報を持ってる人いないでしょ、この中に。実は、私って人います？私実はスパイなんですけど、みたいな。国家が個人を統制していく。これ、起きてきます、これから。非常に一つの大きな可能性として。大義名分は国家の安定を保つ。だから今、アメリカ入国するの大変でしょ？だから、2週間前までなんか、ね、自分のプライバシー全部打ち込んで、パスポートだけじゃ入れないんだから今。そういう形になっていく。要するに国家がこれから神になる時代なんです。人もなるでしょう。しかし国家がこのアイドル、私を守る存在、私が身を寄せる存在としてこれからクローズアップされる。世の関わり方っていうのは基本的に世の本質に戻りますけど、キリス ストに置き換わるものなんですよ。そして私の生存を担保し、私の人生を保証するもの、これがアイドル、そのもとに組織されたものが世なんです。だからなんか映画見て悪いか、温泉行っちゃ悪いか、クリスチャンこうすべきか、そんなことはどうでもいいんです。はっきり言って、明確に禁じられているものって何でした？使徒行伝で。会員と、不貧困と、それから、生血を飲むことと、締め殺したものを食べることと、それから、偶像礼拝でしょ。あとについては、じっと言ってんだよ。何も重荷を負わせないって書いてあるじゃない。でしょ？なのに、あれやっちゃあれこれ、自前で作っちゃう。で、その自前で作って苦しむ人も、実は何を動機にしてるわけ？自分を救おうとしてるわけよ。これをやらないことによって、クリスチャンとしてこれを我慢することによって、これで霊的になろうとか、神に受け入れられようとかね。だから苦しんでますっていう人ってのは偽りをやってる人なの。その根本にあるのは自分なんですよ。その自分を自分で救おうとすることによって、勝手な規則だとか勝手な思い込みをして、あれをやったらいい、これをやったらいいって言うと自作自演やって苦しんでるわけ。だから究極的に自作自演で苦しむんです、人というのは。それほどに自分と言われるものの業が尽きないんですね。皆さん土地食ってくると感じるでしょ自分と言われるものの業の深さ。まあ業ってのは仏教の言葉ですけど、あれでも真理ですよ。業が深いんです。でしょ、いつまでも切れないなーってあるでしょ。これが人間なんです。そこにできてくるものが偶像であり世なんです。で、前にも言いましたけども、もう一回確認したいんですが、世は私たちに対して、第一ヨハネ2章の16節を見てほしいんですが、主は、ヨハネはこう言ってんのね。世にあるものをも愛してはいけない。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに父を愛する愛はない。すべての世にあるもの、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、父から出たものではなく、世から出たもの。世と世の欲は滅び去る。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえる。世はこの三つのチャンネル。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。これを用いて私たちを誘惑する。このチャンネル、これはぜひ覚えてください。主ご自身がこの3つで誘惑されたでしょ。お腹が減った、石をパンにしろ、肉の欲ね、それから目の欲、飛び降りてみろ、神殿から。あれパンと飛び降りて天使が支えたらすごいわけよ。それから最後にこの世のものを全部あげる、暮らし向きの自慢。じゃあ主は全部これを勝利した。だからこのチャネルを我々はうずかされるときに誘惑に落ちる。その根本にあるのは何？自分を喜ばせることだ。わかります？これがすべてのルーツ。さあそこで世のやり方、サタンのやり方、誘惑、これを知る必要があると同時に抵抗しなければいけない。じゃあ私たち我慢するわけ？まずいい？基本的に私のアイデンティティ、ヨハネ 15-19 で主は言われた。私たちは世にあるが世のものではないということ。ね、これ徹底的にまず確認してください。ヨハネ 15-19。もしあなた方が世のものであったら、世は自分のものを愛した。つまりあなた方が世からね、愛されるでしょうって言ってるわけ。だけどあなた方は世のものではない、かえって私があなた方、私が世からあなた方を選び出した、だから世はあなた方を憎むって言ってるわけ。だから我々世から憎まれるっていうことは、あるいはまあキリスト教会から憎まれるっていうことは、私たちが世のものではないことの証明だけど、この世から我々は出ていくわけ。第一コリント5-10にあるね、もしね、ここで、パウルは、言ってます。第一コリント5-10でこう言ってます、世の中の不貧困なもの、貪欲なもの、略奪するもの、偶像礼拝するものと全然交際しないようにという意味ではない。もしそうだったら、あなた方はこの世界から出ていかなければならない。
我々出ていけるの？できないでしょ？我々国家がないところ行って生きていけないんですよ。私たち文化がないところ行って生きていけないのよ。なぜ？この体は未だに世と接触してるから。この体は主みたいにさ、どこにでもスッと行ったり来たりできるの？ドアが閉まっとんのにふって入ってくることできるわけ？できないでしょ？どこでもドア欲しいんだけどさ。我々はそういう体ないでしょ？だから世にいなきゃダメなのよ。それでさっき言ったようにね、いわゆるあの牧師たちがほら、献身とかやってさ、世の仕事を捨ててとかやって、やり出すでしょ。あれが盗作を生むわけ。私たちは世から出ないんです。世にいる。むしろ皆さん、ますます日本人として、いいですか？与えられた資源、与えられた富、与えられた地位、与えられた暮らし、これは大いに享受すべきです。はっきり言います。痩せ我慢しない。つまり、物資は食わねど高ようじ。ね、キリスト者は食わねど高ようじ。それはもう世の中の人にバレますって。お前本当は心の中で欲しがってんだけど一生懸命痩せ我慢してんだろう。それ敵からすぐ疲れます。敵は私たちの中に偽りがあったらそれを直ちに掴んで暴きたい。そうでしょ？私たちは、だからその意味で真実でなくてはならない。我々、皆さん貧しくなりたい？貧乏人になっていきたい？私たちは豊かになりたいでしょ？いいんだよ、それで。だけど問題は、その方法と手段と時期は誰がコントロールしてるわけ？で、ここに書いておきました。世に勝利するコツ。ワクチンはね、ピリピ 4-19 を見てください。ピリピ書のですね、4-19 節。これパウロはものをね、なんだ、私は贈り物を求めているのではないとか、私の乏しさを補ってくれましたとかね、こういう実際的なことを語っている。ね、その中で18節で、私はすべてのものを受けて、満ち溢れていると。で、19節行くと、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださる。これがワクチンです。つまり私たちね、いい？なんで心配になるわけ？あのことが心配、このことが心配、仕事大丈夫だろうか、家のローン大丈夫だろうか、月末のあのクレジット落ちるだろうか。もしそれを引き受けてくれる人がいれば心配します？しないでしょ？だから問題はね、それを満たしてくれる存在が、世なのか、キリストなのか、神なのか。この選択なのよ。だから私たち、いわゆるね、なんかね、こう、魂を否むとか十字架を打って、こう、痩せ我慢して、縮小、どんどん小さくなっていく。No。私たちは、どっちを選ぶか？えめ？神が満たす方を選ぶっていうのは自分を退けることです。えめ？私たちの方法で満たす。これを主張すれば必ずトラブルを招く。しかし神が満たす。この4章19節を主張すればいいんですよ、皆さん。今自分にどうもちょっとお金が足りそうもないと言ったらどうすればいいの？あちこち金策に行くわけ？その前にこの御言葉をどうするわけ？神に要求するんです。あのね、皆さんね、なんか奥ゆかしくね、この小さな祈りを主イエスの御名によってお捧げします。アーメン。アーメン。神様は多分叶えてくれないんだけど、アーメン。 んな、これじゃあお通夜だって。私たちにもしもいいですか？足りないものがあったらどうするの？この御言葉を神に主張すればいいわけ。主よ、あなたは言われたでしょう。私の神は、キリストイエスにあるご自分の栄光の富をもって、こうあなた方じゃなくて、私の必要をすべて満たしてくださいます。だから世に頼らなくっていいんだってなるわけ。だから世と何か切ってね、その出家することじゃないのよ。全部捨てますとか言ってさ。これ実はなんでこのメッセージしてるかというと、ある方が、ウォッチマン2の証を読んだっていうのね。で、彼は学生時代に召されて、全部捨ててさ、本当に無一文で旅に行ってたっていうわけ。と、行き先でね、なんか姉妹がお金くれたりなんなりでね、ほんで必要なものが満たされて旅ができたっていうわけよ。ルークさん、この証読んでたら私はしんどくなりました。こうやって生きなきゃいけないんでしょうか。主は下着以外持っていくなって言いました。私は、こうやって、わかる？ウォッチマン2の証が罠になってるわけ。あれは彼に与えた神の召しなんですよ。えめ？主は私たちにね、なんていう、パウロはね、我々キリストのように生きるんでしょ？じゃあ、まくれないところに住みますか？キツネやね、なんとかには枕あるけど、私には枕ないって主は言ったんだよ。枕ないところに住んでますか？枕あるでしょ。じゃあ主と同じように生きてないじゃないですか。どうするんですか。と敵はいい攻めてくるわけ。その時に我々ね、自分ができてるかできないかとか、自分がね基準満たしてるか満たしてないかっていうところに不安になっちゃうんだよね。つまり自分をそこで救おうとするから、こうやらなきゃいけないんだろうか、ああしなきゃいけないんだろうか、これも捨てなきゃいけないんだろうかとかって、いろいろ気に出すわ、しだすわけ。わかります？これが罠なんです。敵の罠っていうのはですから、ものすごく巧妙。そういう素晴らしい証を用いて、なお、私たちにそういう罠を仕掛けてくるわけ。私たちは今、枕のあるところに住んでいいんだよ。神は私たちにはそれを許しているの、今この日本という国でね。今私たちのいろんな収入とかも許されているもの、時間をどう使うかも許されている、その自由な裁量権の及ぶ領域が私に与えられているわけ。その中では自由にそれ用いていいんですから。えね、よし、これから霊的になると枕捨てるぞ。もう枕はしない生活をする。笑い話なんだよ。滑稽なんです、これ。だって同じことやってんだよ、みんな、日本キリスト教徒。そうでしょ？あれを捨てろ、これを捨てろと。わお。宗教です。そしてそのルーツには誰が生きてるわけ？私。わかる？私の行い、私の捨てたもの、私の何かによって私が受け入れられ、霊的になり、クリスチャンとしての標準を満たしたいという私が生きてるわけ。だからそういう人は罠に引っかかる。あの先生はこう言ったからこうする、この先生は。罠です。私たちは大いに今自分が与えられているものを楽しんでください。神は豊かな神です。神が満たすから世に期待しなくてよろしいんですよ。えめ？神は私たちを飛ばせたい神なんです。だから世にあってなんか期待してね、得ようとする必要がないんです。もちろん神は世のものを用いますよ。だって出エジプトした後、イスラエル人はエジプトのものを持ち出したでしょ。で、私たち富をエジプトからどんどん持ち出せばいいわけよ。ね？神のために用いればいいんです。 我々は世に対する勝利というのは痩せ我慢するんではない。私たちの生存はもう確保されている。皆さんの人生は保証されている。誰が保証人？主です。単なる保証人じゃないのよ。連帯保証人です。ですから本人と全く同じ法的立場にあるわけね。連帯保証人って知ってますよね。その人は借金払えないから自分が全部負うわけよ。主は我々の連帯保証人なんで、そして皆さんの人生を保証している。そして主の御心は何か、皆さんを貧しくするの？清く貧しく美しく、ああ、ね、この小さな祈りを、こういうクリスチャンにしたいの？ No。 私たちを豊かにしたい。皆さんね、皆さんを見たときに、あ、このおばちゃん、このおじちゃんはね、なんかちょっと育ちが良さそうだ、と、世の人に、言われる！エメン！ハレルヤ！言われる！オッケー！ハレルヤ！それがキリストのクオリアですよ。僕も言われるのね。なんかリッチだというさ、そのリッチさというものが我々からにじみ出るようになるわけよ。例えば大した年収なくったってリッチになってるわけ。だって私の年収なんてのはさ、例えばよ、ホリエモンと比べたらね、勝負になりませんよ。もちろん六本木ヒルズには住みませんから、どう考えても住みたくもないですけど。ですけどホリエモン見てあれリッチだと思う？金で人の心は変える、女は金で手に入る、こういうの豊かさ、癒しさです。あの顔見てごらんなさい、癒しい。あの村上ファンドの村上、あのとっちゃん坊や、あ、とっちゃん坊やるさん、あの顔見てごらんなさい。一応東大兄弟僕は出てるそうですけど、奈良校でね。で、あのほらやったら TBS の人出てきてください、株を買い占められたくないなら、なんであなた方は株式を公開するんですかとか言ってやってるでしょ。あの顔見てみれば、こいつは落ちるぞと思ったんだよ。落ちたでしょ。野心です。わかります？本当の豊かさってのはどっから出てくるわけ。キリストが私の全てであり、私の人生の連帯保証人であり、私の人生を全部責任を負ってくださっているお方であると、この満足感の中から出てくるんです。世に対する勝利者。まず、ヨハネ見てください。主の言葉。これよくよく自分の中に打ち込みましょう。有名な言葉ですが、主は何て言ってます？ 16-33。私がこれらの言葉をあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つため。平安を持つため。あなた方は世にあっては困難、あるいは悩みがあります。しかし勇敢であれ、勇気を出せ。なぜ私はすでに世に勝った。第一ヨハネ 4-4、 第一ヨハネ 4-4。 子供たちよ、あなた方は神から出たもの。まあ、その前見るとイエスを告白しない例はね、どれ一つ神から出たものではない。それは反キリストの例である。もうそれが世に来ていると、来ている。これが日本キリスト教でももう来ている。きっとキリスト教の中にこの例が働いているんです。この十字架の原則を否定する、そういう例がもう働いているの。ありのままのあなたが高価で例える、違う。子供たちよ、あなた方は神から出たもの、そして彼らに勝った。あなた方のうちにおられる方が、この世にのうちにいるあのものより、あのもので誰？サタンよりも力があるからです。彼らは世のものですから、この世の言葉を語り、この世も彼らの言うことに身をも傾ける。私たちは神から出たもの、神を知っているもの、私の言うことに耳を傾け、神から出ていないもの、私の言うことに耳を貸しません。これで真理の霊と偽りの霊を見分ける。 ですからね、皆さんね、あのね、福音語るときに注意しなきゃいけないのはね、あの、釈伏する人がいるのね。アダム系列にあって死んで、キリスト系列にあって生きてって、道理を朗々と喋っちゃってさ、あなたは信じるか、信じるとアーメンしろ、まあ、なんてやっちゃうと、人どうなる？つまずきます。あのね、我々がごく普通の人間、世にあるものとして、世のものではないんですよ。だから世のものとして、例えば先生なら先生、学生なら学生、ね、おばちゃんならおばちゃん、ごく普通のその人として、喋った時に、この世に反、世のもの、要するに世の霊に影響されたものは我々自体を鬱陶しがります。ね？だけど私たちの言葉に耳を傾けてくる人がいるわけ。別にその聖書のことをそのまま聞くではないのよ。だけど私の言うことを聞きたいとか、私と交わりたいとか、ね？私と話してるのが楽しいとか、そういう人たちっていうのは主にもたらされますよ。ね、これ間違えちゃダメなの。ね、あの、なんか、どっかのおじさんたちがやってるでしょ、あの、なんとか、議長の、議長声明が出て、決起せよとか言ってさ、日本全国を福音化して、どうのこうの日本、ね、日本民族全部福音化とか、わけのわからん怖い人たちいるでしょ。あんなことやっておらなさい、人みんな逃げますよ。こいつ全学連かよ。キリスト教ってなんか全教徒かよ、みたいな。我々は普通の生活の中でさっき言った何かが醸されている、そこに寄ってくる人っていうのは主に惹かれている人なんです。だからうまく説明しなくていいの。真理っていうのは何でした、さっきも言ったけど道理、さあ道理は道理であるんだよ、あるけれどもそのお方なんですよ。だから私たちと語るときに、もし私たちがキリストに満たされていれば、その人は僕に触れてんじゃないのね。キリストに触れてるわけ。わかる？これが福音です。だからパウロは、私は墨と筆で手紙を書かないって言ったじゃない。あなた方が、ね、手紙だって言ったわけよ。あなた方がキリストにある手紙だって。あなた方に触れるときにキリストに触れるんだって言ってるわけ。これが福音なんです。あ、それはなんかでっかいなんか企画やるってわーっとやんじゃなくて、ごく普通のおばさんおじさんたちの関係の中で自然と明かしされる、それがキリストのクオリアです。なんとなくそこから醸されているキラキラしたものがあるわけよ。それに人は引きつけられるわけ。そしてある時に、実は私も信じてみたいとか、本人がね、自覚を持つようになるわけ。これが栄光ある福音の務めです。難しくない。簡単です。皆さんが満たされることです。ヨハネ5の5、世に勝つ者とは誰か、4節見るとね、なぜなら神によって生まれた者はみんな世に勝つ、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利である。世に勝つ者とは誰か、イエスを神の御子と信じる者で、この時に大事なこと、ちょっとね、あのプリントね、これ落ちてるんですけど、この丸5の右のところにですね、実はもう一枚送ったのに書いといたんですが、信仰ってのは何か、ね、いいですか、ここ書いてください。丸五の横のところにね、矢印してね、信仰イコール、いい人信条を信じます。ね、マリアから生まれた巫女イエスを信じます。ピラトの元で殺され3日後に蘇って昇天したイエスを信じます。なの、これは狂気です。信仰イコール、I am の実体化。こう、ウォッチマニーが今日言ってることもそれなの。クリスチャンの成長とは何か。ね、霊的成長の印とは、イエスご自身がリアリティ、真理、あるいは真であり、私たちにとってあらゆる霊的事柄が実際となって現れる。つまり、キリストのものが、私に 現れてくるわけ。これがアイアムの実体化なんですよ。つまり信仰というのは、祈ったらこれが与えられて、これあれが与えて、ほら、あんじゃんのなんか聖歌だかにさ、数えてみよう、主の恵みとか言ってさ、まあ、もちろんいいよ、あれはね。だからあれは幼稚園なんだよ。ダビデも言ってます。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなって言ってるから、もちろんいいんですよ。だけど、信仰の本質は、アイアムが実体化されてくる。私のアイアムになるんです。私のうちに生きる方が私の全てであり、私の生活を保障し、私の人生を導き、私の保証人であり、私を永遠にまで完成させておくださるお方であると。このアイアムが私にあって実体化されることは信仰。これが勝利なんです。なぜ？こうなったら世の中、世のものはもういらない。ただそれを用いるから主は。ね？今回いよいよアメリカ、日本もほら、日銀の紙幣ではもう間に合わないから、政府紙幣を発行するとか言い出しちゃったね。で、一人当たりなんか、50万だか40万だか、80万か、を発行すると。で、世のお金、もし我々あれなかったら暮らせていけるの？我々世のお金は必要でしょ？だから世がいらないって言うと、そういうもの全部捨てろっていう意味が全然違うの。それに心がないということね。置かない。ところが主はそれを用います。だって約束してる。与えなさい。人々は押し入れ、ゆすり入れしてくれるって言ってんだから。ほんと今ね、日本基礎おかしいのね、11献金がどうだこうだってもうブツブツ言ってる人がいっぱいいるのね。自分で自分に呪ってんのよ。主は十一献金を持って私を試せって言ったでしょ。試せばいいじゃない。問題その時に信仰の問題なのよね。だけど十一献金でなくてはならないなんて書いてないわけ。あなた方の心で決めた通りにしなさい。捧げる、与えるということの喜び。豊かさというのは得ることにおいて経験するの、うん、そうだけど、その前に、手放す。捧げる、明け渡すことにおいて、誠の豊かさが私たちに実体化されてくるわけよ。なぜ？キリストはそういうお方だから。キリストはご自分を私たちに与えちゃったわけ。だからキリストはもう私たちにくれるものは本当のこと言うともう、ないんだよ。だって、ご自分を与えちゃったんだから。全部を与えたんです。ないの。ないの。逆に言うと私たちは全てを得ている。えめ？キリストを得るということがどれほどのものであるかということを我々はまだ知りません。ここになんか証書もらったんだよ。遺産相続書ね。ある日いきなりこう、ポストの中に、あなたはこれこれこれのね、遺産を相続しました。遺産目録って書いてあるわけ。で、なんか丸はね、なんかやったら多いんだよね。まあね、1000万とか2000万、そのぐらい、あ、5000万、そのぐらいならまあピンとくるんだけど、どうもこれが、100億だとか1兆、なんか丸がなんかみたいになっちゃって、実感が湧かないわけ。だけど皆さん同じなのよ。キリストを得たということが、その丸が多すぎて、実感が湧いてこないわけ。それより目の前にあるさ、なんか銀行預金の方の丸の方が気になっちゃうわけよ。これが我々の貧しさなの。豊かな人というのは、キリストにあるこの丸を数えて、それが実感を伴って、うわおーとこういう風に来る。これがキリストにある豊かさなんだよ。そうすると本当にこっちの通帳の丸も増えるわけ。 を逆にこっちの丸を先に増やそうとする。それを増やしてから豊かさを味わおうとするから、いつまで経っても丸が増えない。むしろ減っていくんですよ。先に何を求めているか。誠の豊かさというのは、キリストが、I am、私はあると言ったね。この方が私にあって実体化され、私化されていく。私のものだ。私は持ってる。本当に私はこの遺産を相続したんだ。この喜びが、ふつ、ふつ、ふつと湧いてくるわけ。だんだんと。初めは実感がない。だんだんと湧いてくる、だんだんと。そうすると、これはすごいことになってるんだ、実は。そこから何かが私たちを通して流れるわけよ。これが世に対する我々の勝利なんです。えめん。ですから、誠に私たちは勝利を得るということは、なんかみすぼらしくなっていくことじゃないのよ。我々は豊かさを明かしできるんです。えめん。神が誠に豊かであり、神は世に対し勝利をしたと。神は世を治めているんです。どんなにこれから混乱しても、ここを間違えないで。神がコントロールできなくなってるんじゃないんだよ。すべて神の主権のもとで起きていて、それは神の御心の成就のために用いられている。えめ？皆さんの個人の経験でもそうです。世においてもそうです。主権者はどなた？キリストです。天と地において権威を得られたお方。このお方が全部をすべ納め。ご自分のご計画の成就を目論んでいる。そこに私たちは組み込まれているんですよ。ですから私たちがそうなるのは運命。我々はもうキリストの花嫁として豊かになり、キリストの栄光を明かしし、輝くものになるのが運命なのよ。ハレルヤ。どんなに皆さんがそれから逃れようったって逃れられないんだよ。ますます皆さんは輝くものとなるであろうと。ハレルヤ。ここにね、ウォッチマンに書いてあるね、新天新地は事実であると。新しい地と新しい天はね、キリストの復活と同様に事実である。これ単なる、指輪の物語だとか、ああいう、なんか、童話じゃないのよ。本当なんです。そこに我々目指して今突き進んでいるんだ。ならば世のものに関わってそんなものでぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅな時間あります？我々は後ろのものを後にし、前のものに向かって、ね。ただパウロは言ってるよ。それぞれが達し得たところでいいんだって言ってんだよ。何も落ちまみにみたいにさ、強制収容所を入れられて、ね、20年間そこに幽閉される？そらそういう飯がある人もいるかもしれない、この中に。もしかするとパウロみたいに首ポンと飛ばされる人もいるかもしれない。だけどそれは、その人、ヨハネにはヨハネ、ペテロにはペテロ。そして私たちはそれぞれのサイズの十字架を追うんですよ。それは私たちを自由にし、私たちをますます平安探索に満たし、満足させ、喜ばせ、輝くものとする。これが世に勝つ私たちの信仰です。ハレルヤ。祈りましょう。エイメン。ハレルヤ。Oh, thank you, Jesus.Thank you, Jesus. Oh, yes, よ感謝します。あなたは神のロゴス、神であったのに、あえてそこに留まることを良しとせず、卑しいしもべの様を取り、肉体を取られた神であることを感謝いたします。世はこれを否定しようといたします。なぜ神が肉体など取るか。 神はそんな小さいものではないと。主よ、あなたが肉体を取るその必要は、あらゆるアダムのものをご自分に負い、それを終わらせるためでありました。そしてご自分はその死に閉じ込められることなく復活したのであります。この経験の中へ私たちを導く、そのためにこの受肉と十字架があることを感謝いたします。世も宗教キリスト教ですが、このあなたの原則をないがしろにし、むしろそれを否定したい。この十字架抜きの救い、十字架抜き死を抜いた死と復活を経ない、すべて受け入れ愛し、すべて OK。 主よ、私たちはこのような偽りに今直面いたしております。人は皆自分のことしか考えません。これが人の差がです。私たちもそうであります。告白いたします。しかしアダムにあるものは一度終わらせられるというこの経験を私たちが省くことがありませんように、いやむしろあなたが選び愛し、誠にご自分の子として扱う兄弟姉妹には、ある意味過酷な状況とか欠乏とか許されることがあるでありましょう。しかしその中で私たちがあなたの取り扱いの御手に服するとき、ダビデが最初の子供を失ったとき、あなたを礼拝した、その悲劇の中であなたが主であると告白し、あなたを礼拝することを学んだように、私たちもあらゆるトラブル、いろんな問題、欠乏、病においてあなたを主であると礼拝することができますように。これは敵に対して最も大いなる証であり、敵を辱めることであります。あらゆる敵の悪にあって私たちはあなたを礼拝いたします。褒めたたえます。あなたが主であると告白いたします。究極的に私たちがもしこの肉体を文字通り裂かなくてはならない時が来た時、私たちは大いなる喜びの中であなたを輝かすことができるでありましょう。事実そのようにして多くの証人があなたのもとへと旅立ったのであります。主よ、私たちはあなたに買い取られたものである。この世のものではない、しかしこの世にいるものである。どうぞこのアイデンティティ、どうぞしっかり持つことができますように。そして世とどのように関わるのか、むしろ世にあって私たちはあなたの御国を積極的に届けます。私たちが行くところどこにおいても、私たちが踏むところどこにおいても、それはあなたの印がつけられるのであります。私たちはそこへ行った時、あなたの皆を語り出すのであれば、そこにあなたの主権が行使されるのであります。私たちとの交わりを求め、私たちと関わりを求めたい人たち、表向きイエスを告白しなくても心はあなたへと捉えられている人であります。あなたの器ではあります。そして私たちが産むことなく、飽くことなく、時期が良くても悪くても御言葉の種を淡々とまくとき、御言葉は芽吹き育ちます。これは命が自動的に行うことであり、私たちがどうのこうのするものではありません。むしろ私たちはその芽吹きを大いなる期待を持って待ち望むものでありますように。今あなたがしておられること、 この世にあって失われている人々をあなたの御国へと集めておられます。その栄光ある技に私たちを少し用いてくださることを感謝いたします。ごくわずか分を果たすかもしれません。人が一人救われることは天において天使たちの喜びが湧き上がるであろうと、これは大いなる神の栄光であります。私たちが人数を気にしたりサイズを気にするのではなく、その一つ一つの魂との関わりを慈しむことができますよ。あなたはそのようにして一人一人にきめ細やかく応えてくださるお方であります。人々は今自分の生存を担保するためこのバビロン化した世あるいは宗教に自分を売っているのであります。人が金で買われる時代になっているのであります。人の管理を人事化ではなく物品化で行う時代になっているのであります。まさに商品になっているのであります。その中で人としての尊厳を傷つけられ多くの人が病んでおります。主よ、その人に対し私たちが誠にあなたのクオリアを明かしすることができますように。全ての必要は神が満たしてくださる、全てのルーツは神から来ていると、このお方を神はもうすでにくださっているということを、宇宙の富をカウントできない富を私たちに修行としてくださっているということを、まず私たちが知ることができますよ。私の霊の目を開いてください。知恵と啓示の霊を送ってください。まだ私たちは表面的です。見ていない。あなたがどれほどの犠牲を払われ、どれほどの代価を払い、どれほどのものをくださっているのか。世に勝つ者とは誰か、御子をイエスと、イエスを告白するものではないかと、信じるものではないかと、アイアムなるお方が私のうちにいますと、この世に勝った、世に勝利した、世にいるものよりも大いなるものを私たちは持っているという、これが私の経験となることであることを感謝いたします。どうぞ私たちがただ単に知識を蓄え、道理を蓄えるものではなく、誠のこの真、リアリティに触れ、それに満たされ、それが私のものになる経験を積むことができますように、聖なる私化を経験させてください。このお方は天と地においてあらゆる権威を得たお方であります。私たちは貧しいようであって人を富ませ、力のないようなものであって私たちは力を持っているものであります。私たちは世を変え、宇宙を変えるのであります。あなたのご計画に同路するものであります。どうぞ主よ、その私たちの存在を知ることができますように。そして世のものにかまけ、世のものに打ちのめされることがないように、私たちは世を支配するものであります。世に対して勝利したものであることを宣言いたします。ハレルヤ。あらゆる問題、あらゆる欠乏、あらゆる病、あらゆる罪は全てあなたの下、足の下にあり、私たちの足の下にあることを宣言いたします。あなたの豊かさでくるんでください。あなたの輝きでくるんでください。そして世に対し明かしすることができますように、私たちは豊かなものであると、キリストにある富を得たものであると、主よ、誠の意味での豊かさ、富を私たちが明かしできますように。私たちはもうすでにこの修行を得ていることを感謝いたします。 私はそれを満たすであろう。私は豊かなものであると。私のものを受けてそれを渡しするように。私はあなた方を豊かにする神であると。おお、その受けたものを流すように、自由に流すようにと。おお、私たちをどうぞ主よ用いてください。私はあなたのものを、あなたは私のものであります。Receive, receive, receive. おお、神の豊かさを受けるように。Receive. ただ信じ、受けるように。Receive, receive, receive. します。私たちはそれを究極まで味わいます。堪能します。満ち足りるものでありますように。ハレルヤ。